ではレビ記の26章を今日は学びたいと思います。今日は26章だけを学びます。今日のテーマは主の訓練ですね。主の訓練です。私はあなたを懲らしめるという言葉が何度か出てくるんですけれども、その神様が私たちを訓練し、懲らしめるっていうとちょっと聞こえが悪いかもしれませんが、でもこれが祝福なんだということをですね、この知っていくことができます。それで、レビ記もあと残り2章になりました。で、かなりのクライマックスで、実はこの26章がもうクライマックスって言っても過言ではありません。主と共に歩む、清さの中で歩むというその後半部分のテーマにもかなりもうずっと来てきたわけですけれども、23章のあたりから、この約束の土地に入ってからのこの神様の、イスラエルの改宗全体に対するこう掟が書かれていました。その個々人の歩みというよりもですね、このなんていうんですか、全体ですね、その全体で守っていく、それがまず例祭、例年行われるこの祭りがこの23章で、そして25章ではこの前学びましたこのヨベルの年ですね、7年ごとに休み、土地を休ませ、そして7を7かけて49年の次50年目はこのすべてのこの土地にこのあのなんていうんですか、土地を売り買いとかいろいろしている中で、すべて生産するわけですね。自分の元の土地にこの戻ることができるわけなんです。で、その前にですね、この土地を買い戻す、その例えば親戚の人が買い戻すとか、そのこの規定がこの25章に書いてありました。そして26章に入ります。主にそのイスラエルに対するその土地ですね。また約束の土地に対する神様の約束が書かれています。ちょっと思い出していただきたいんですけど、まだここで彼らはシナイ山の荒野のそのふもとにいるわけですね。だからもう全然、彼らにとってはずっと先の話のように聞こえたかもしれないし、まだ見ていなかった。この土地についてこの神様、神様がモーセを通してお語りになるんですけれども、で、この26章を読むとですね、単にすぐ、この彼らが生きている間に起こることだけではなくて、その後ずっとイスラエルのその子孫に、この起こってくることが書かれています。で、実は予言になっています。このようなことが起こるとモーセが話していることが、ずっと予言になっていまして、このバビロン捕囚、586年でしょうか、ちょっと間違ってたらごめんなさい、のバビロン捕囚について、またその後のローマの捕囚について、これは紀元の70年、そして現在にまで至るまでですね。そしてまだ完成していない将来のことに至るまでですね。このモーセは壮大な神様のご計画を話していきます。で、このレビ記に書いてあることが同じことが基本的に申命記の最後のところに書かれていて、また他のこの預言書とかですね、例えばエゼキエル書とかにもこの書いてありますし、この今からモーセが語ることに基づいて、この神様が明らかに、このこれから起こることを明らかにしていきます。まず、神様は三つの、この、端的な命令を、こう、話しています。一節から、二節までです。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立てて、それを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。 あなた方は私の安息日を守り、私の聖地を恐れなければならない。私は主であると書いてありますね。三つ、これは、まず偶像を作ってはならないという、この戒め。そして、二節の安息日を守りなさいという戒め。そして三つ目が、聖女を恐れなければならない。幕屋であるとか、後々は、神殿ですね。神殿であるとか。この三つの掟について、この神様がおっしゃっているわけですね。非常に端的、単純な掟ですけれども、これがなかなか守れない。そしてついにずっとこの中にどっぷりと使ってしまったイスラエルが、神様からの裁きをこう受けてしまうわけなんですね。特にこの偶像を作ってはならないですね。石像を建てて拝んではならないというこの掟ですね。これが彼らはなかなか守ることができなかったところであります。で、私たち、ま、もちろん日本の中に偶像たくさんあるわけで、ま、そこから離れるのも、自体も大変ですけれども、当時のこの偶像というのは、その、前も話したことありますが、自分がやりたいことをそのまま表現しているような、まあ、この、ものなんですね。例えば、お金の神様っていうのがありました。マモン。覚えてますか？この、主とマモン、神とマモン、どちらにも富、どちらにも使えることはできないってあれマモンなんですね。そして、アシュタロテというのは、豊穣の女神、まあ言い方はいいですけども、それは当時のポルノだったんです。そして、その対になっている、バールという神もいて、こちらは知性の神ですね。だから今の今日の社会見てると、その、実際に偶像そのものは作ってないかもしれないけれども、至るところに、この当時イスラエルがですね、この戦場のために囲まれていたのと同じようにですね、至るところにその偶像が存在するわけですよね。広告であるとか、ですね、テレビの中身であるとか、その、不信者の会話であるとかですね。いろんなところにこの忍び込む、あってですね、そして私たちが気をつけてなければ、それが自分の思いの中に、また生活の中に、また、クリスチャンの間にでさえですね、この入り込んでしまう。という、その戦いの中にいるから、神様は何度も何度も、この偶像から離れなさいということをおっしゃっているわけなんです。これが一つ目です。で、二つ目が、安息日を守りなさいです。で、これとっても大事ですね。前から話してますけれども、安息日を守る理由というのは、初めに天と地が作られた時に神様がご自分の技を完成されて、その完成された技の中に休むことが安息日なわけなんです。神様が私たちのためにしてくださったことが、その安息の目的なんですね。私たちの技によって神様に到達するのではなくて、神様が私たちのために技を行ってくださったわけなんです。この中に留まっていきます。だからクリスチャン生活は安息なんですね。その、お仕事が安息って言ったらなんか、白を黒と言ってるみたいで、この矛盾する相入れない言葉みたいに思うけども。安息が仕事っていうのも変な話ですよね。仕事と安息っていうのはなんか別みたいですけど、勤め、その責任って言ったらいい、責任って言ったらいいかな。安息する責任があるんです。わかりますか？そう言った方がいいですね。で、それは単純にテレビの前で、ポテトチップスを食べながらバラエティ番組を見るということではなくてですね。そうではなくて、神様が全部行ってくださったんだということを認めていく、その安息ですね。だから、誰でも疲れているもの、重荷を持っているものは私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。ですね。そして、私の首輝を追いなさい。私の首輝は軽いから。そして、私から学びなさいと言われているわけなんですね。だから、ある人がこう言いました。私と神様が、もうすべて、そのほとんどを占めているんだ。 いろいろ私たち仕事があったり、友達関係があったり、いろいろなこのことが起こるけれども、その、なんていうんですか、ちょうど恋人がです、恋してる人がですね、もう自分のこの生活がもうその相手のことしか見えなくなっちゃってるみたいな感じですよね。神様のことが、このあって、その中にこの全ての関係があるっていうか、だからもう神様との関係がもうほとんどなんだ。という状態になっている必要があるわけですね。そして、それに関連して三つ目の、聖女を恐れなければならないとあります。で、これは、神が住んでくださるところですね。で、住むって言っても物理的には神様は至るところにおられる神様ですよね。どこかの、この、なんか収めることができるような神様で決してないわけです。住むというのはどういうことかって言ったら、それはですね、ちょうど私は妻と暮らしています。とか、私は娘息子と一緒に暮らしていますの、暮らしています、住んでますの、住むです。意味が違いますよね。同じ物理的に一つのところに住んでいるということではなくて、会話をし、時間をとって、そして責任関係があって、その中で住んでいく、よく知っているということです。もうその個人的に知っているということですね。だから、ただ神様がおられるっていう抽象的な神様ではなくて、親しく個人的に交わることができるその分岐点というか、その接点がこの聖女になるわけです。で、新約聖書においては、何て書いてますか？あなた方が、神、御霊が住まわれる神の宮なんですよ。あなたの体が聖霊の宮なんですよ。って言っています。だからまず、私自身が神様に礼拝を捧げていくということもあるし、あなた方が神の宮、神の家なんだっていうふうに言われてるわけですから、ユダヤ人はエルサレムにかつて行ったわけです。でも今私たち自身がその神様の家なんですから、そしたら共に集まってイエス様の名によって祈って、イエス様にある交わり、またその礼拝を捧げていく必要があるわけですね。で、これだけなんですね、ここに書いてあるのは。なんか他の細かいこと書いてません。でもこれをしているか、していないか、この神様との関係を持っているか、持ってないかで、もうガラッと、その後の周囲で起こることが変わってくるよというのが、次からの話になります。もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うなら、ですね。神様の御言葉にとどまって、神様の言っていることをいつも聞いているならば、私はその季節に従ってあなた方に雨を与え、地は産物を出し、畑の木々はその実を結び、あなたの麦打ちは葡萄の刈り入れ時まで続き、葡萄の刈り入れ時は種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンをため、安らかにあなた方の地に住むと。収穫があるんだよという、この約束が与えられています。雨を与えるですね。私たちなかなかですね、この雨の恩恵というのはありがたく、思えないというか、どうしてかというとあまりにも雨が降るからですね。けれども、イスラエルの地は乾燥しています。地中海性気候ですね。だから、たくさん、この砂漠があるし、でも、この水っていうのは本当に、だからこそ貴重で、この雨が降るっていうことはですね、本当に神様からの恵みであるわけなんですね。そして、この面白い表現がですね、骨折で麦打ちがブドウの刈り時まで続き、ブドウの刈り時は種まきの時も、これだから、秋ですね、この、麦打ちっていうのはこれ春に収穫されたものですよ。この大麦小麦ですよね。で、それがですね、ブドウの刈り入れ、これが秋です。の時まで続くんだと。そしてこの刈り入れがですね、なんと種まきの時まで、今度は冬の方ですね。次の、この収穫に備えての種まきの時まで続く。つまりもう、絶え間なく刈り取りがあるんだよという、収穫があるんだよという。そして満ち足りるまでパンを食べ。ですね。本当にいつも食事が与えられて、安らかにあなた方の地に住む。ほっとできる。安らかに過ごすことができる。そして、 私はまたその地に平安を与える。あなた方には誰にも悩まされずに寝る。私はまた悪い獣をその国から除く。剣があなた方の国を通り過ぎることはない。今度は平和を約束しているわけですけれども、まあ、これもですね、この私たち日本に住んでますと本当に当たり前のように感じてしまいますけれども、当時はですね、例えば町を作ると必ず城壁を作りました。この前話しましたね、城壁を作ったんです。どこ行ってもそのあるんですね、その遺跡では城壁があるんです。なんでかというと、もういつも敵はもう必死だし、自分たちも必死なんですね。その生存競争が非常にこの激しかった、殺し合いがいつも起こっていく。だから必ずその城壁の中に住んでいたわけなんです。でもそういう悩みはなくなるよ。そして獣の害もあるわけですね。食い殺されるとかそういうのもないよと、このようにこの約束しているわけですね。そしてあなた方は敵を追いかけ、彼らはあなた方の前に剣によって倒れる。あなた方の5人は100人を追いかけ、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れるとあります。戦わなければいけない時も、その打ち勝つことができ、征服することができるんだよという祝福が与えられているわけなんですね。あそこは戦争の地です。興味深いのはエルサレムっていうのはですね、エルっていうのは神様で、サレムっていうのは平和です。神の平和だということですね。でも最も戦争が起こり、またその戦争の火種になる場所でもあるわけですね。今でもそうであります。で、本当にこの平和というのも神からの賜物なわけなんですけども、その戦うことによってその自分たちの平和を勝ち取っていくわけですが、この5人が100人を追いかけ、100人が万人を追いかけるっていうことがイスラエルの歴史の中で何度も何度も起こっています。で、この何回も何回も出てくるので、私も、このいつもこの思うのは、あ、リバイバルって数じゃないんだということなんですね。何か総動員してクリスチャンが何かことを行うということではないんだということがよくわかります。人数が極めて少ないケースがたくさん、このモーセ、このあの何ですか、モーセが終わってからの後のですね、あのところで続いて出てきます。例えば四死記を見ると、シャムガルっていう人がですね、600人のペリシテ人を、このあの牛の突き棒でですね、このやっつけたっていうことが書いてあるんです。たった一人ですよ。そして、有名なのは、ギデオン、確か何万人かな、1万2000人ぐらい集めたんでしたっけ。確かそのくらい集めました。でも多すぎるって言ってですね、で、ちょっと見てみようかな、ちょっと正確な人数、いや、開かなくていいですよ、私が開きますけど、正確な人数なんですね。一回目で22000人が去ってって、そして水を飲ませるときに、300人に減っていきました。で、相手のミディアン人は、135000人なんです。無理だと思うんですけども、勝っちゃうんですね。で、サムエル記に行くと、ヨナタンが、道具持ちとたった2人だけで行くんです。これもペリシテ人の陣営ですね。で、ヨナタンは神様にとっては人数が多いのも少ないのも関係ないってこう言ってるんですね。と言って勝っていきます。 でもう言ったら数えきれないんですけども、他には例えばヨシャパテというユダの王様がいましたけれども、彼も人数が多い少ないは関係ないと言ってですね、敵を目の前にして賛美をしてたんです。大声で賛美をして礼拝を捧げたら、たちまちあっちが混乱をしてったという箇所もあります。もう本当にわずかな人で神様は敵を追い払っていって、実はこれがイスラエルの現代の歴史にもあってですね、すごくエキサイティングな歴史を持ってるんですね。あの中東戦争が、何回だったっけな、4回かな、確か3回か4回ですね、起こって、例えばヨムキプール戦争、私もシリアとの国境線まで行きました。でシリアのですね、遥か向こうにですね、あるモスクとかの居住区を見ながらですね、そこのあのこの国境線のところでこの、関係者がですね、このあの説明をしてくれましたけれども、シリアのタンクがあのヨムキプールというのは習いましたよね、これ断食をしてるんですね。一切ラジオも何もかもが一切停止です。だから何にもできなくてみんな休んでる、その時に不意打ちをかけたわけなんです。でシリア軍がもう200の戦車がそこからブワーッとやってきて、そしてもうガリラヤのそのイスラエル軍の本部にまでもあと 1.5 キロぐらいまでこの近づいてきたんですね。でもう一生懸命ヒッチハイクでこのイスラエル軍の兵士がですね、若い男の子がですね、このあの急いでこう伝えに行ってですね、そしてそこにあるこの死体が転がっているそこの兵士をどけてですね、たった2台の戦車かな確かで、やってったんです。200対2台。でも、そこに、この丘がこういろいろあります。で、この丘に上がった時にバーンって打ってですね、このやっつけるんです。で、また丘に下がっていきます。で、また次の丘に行った時にバーンってやってこのやっつけるんです。で、丘に行きます。シリア軍から見たらどうなってるかというと、丘の至るところに戦車が配置されてるっていうふうに見えたわけです。そこで、全然配置されてなかったのにもかかわらず、ガリラヤ湖の方まで来て、ティベリアも取ることがいくらでも簡単にできたにもかかわらず、シリア軍は200台全部去ってたんですね。という話が、わんさかあるんです。ということを、今、ここで、私たちは見ることができるんですね。そして、次行きます。9節。私はあなた方を顧み、多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方と私の契約を確かなものとする。覚えてますか？神様はアブラハムに対して、あなたの子孫は海の砂のようになって、また星の数のようになるよ。で、これを、本当に神様は、着実に行ってくださいました。出エジプト記を見るとですね、あれほどの迫害を受けたのにもかかわらず、どんどんどんどん子供が増えてきましたですね。そして今でもユダヤ人の人たちですね、子だくさんです。もう2代3代になるとですね、どんどんどんどん増えていくんですね。そして、次に、あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す。もう豊かにされてるから古いものですね。取っておいたんだけれども、捨てなきゃいけないということで捨てていく。これだけのたくさんの人口になっているのにもかかわらず、捨てることができるほどになるよっていうふうに、この、言っているわけなんですね。今度は、今までの物理的な祝福以上の祝福が書いてあります。私はあなた方の間に私の住まいを建てよう。私はあなた方を忌み嫌わない。素晴らしいですね。住まいを建てよう。まあ、具体的には幕屋であったり、神殿。特に神殿ですね。住まいを建てよう。でも神様の臨在がそのイスラエルの民の間にあるんだよ。これがクリスチャンにとっての特権でもあります。そして、私はあなた方の間を歩もう。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。個人的な関係になる。あなた方の神になるよ。あなた方は私の民になるよ。イエス様が私の主です。そしてイエス様は、この人は私の友です。ということができるような関係ですね。このような関係を与えるよ。そして13節。 私もあなた方を奴隷の身分から救い出すために、エジプトの地から連れ出したあなた方の神、主である。私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。これ象徴的ですね。奴隷状態から自由人にしたんだ、この横木ですね、首輝きをですね、打ち砕いたのは神様なんだ。この文字通りもそうですけれども、ですね。今まで持っているこの奴隷のこの首輝きというのが打ち砕かれて自由になったんだよ。ここまでが神様が与えてくださっている祝福です。で次に、もし、さっきもそうですね、もし聞きしたかったらってなりましたね。今度は、もし聞きしたがなかったらということです。もしあなた方が私に聞きしたがわず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。神様これからですね、いろいろなこの、災いをお語りになりますけれども、それらを起こすのはあなた方がこれらのことを行っているからだよということですね。これに気づかないと、悔い改めるへりくだりも何にもありません。いろいろな状況が起こっていくときに、なんで神様こんなことをするんですかというふうに非難をします。ちょっと待ってくださいよと。神様と自分との関係がどうなってるんですかということが一番大事であって、先ほど話したように、それがもうほとんどになるわけです。で、本当に私たちがここに焦点を当てて行く必要があるわけですけれども、私もまたあなた方に次のことを行う。すなわち私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らされさせると。肺病と熱病、また恐怖ですね。心をすり減らせるとありますから、具体的に、この、肉体の病、疫病ですね。と、あとは精神的なものですね。恐怖。心をすり減らされ、させると。精神的な病と肉体的な病のどちらも私はもたらすよと言ってるわけです。神を認めない時にこういうことが起こりますよ。そして私はあなた方から私の顔を背ける。先ほどは私はあなた方を忌み嫌わない、受け入れるよ。けれどもこの逆ですね、背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げるとあります。先ほどは5人が100人を追いかけとありましたよね。で、その逆が、この、起こるわけです。あと、種をまいても無駄になる、あなた方の敵はそれを食べるとありますよね。で、これが、後のイスラエルの歴史の中で起こってます。例えば、ギデオン、先ほどギデオンの話をしましたけれども、その、ギデオンが出てくる前のイスラエルの状態というのは、その偶像を拝んでいたわけです。バールの神とか拝んでいて、それでミディアン人にいじめられてたんですよね。どういうふうに書いてあるかって言ったら、収穫をしているのにもかかわらず、ただ略奪するためだけに襲ってきたって書いてあります。だから、いくらやってもやっても取られちゃうんです。そしてギデオンは、どこで神の御使いに出会ったかというと、彼が酒舟の中で、その、なんですか、脱穀をしていた時ですね。なんで酒舟の中で脱穀していたのか。ミディア人が来て取っちゃうからですよ。それが怖かったんです。だからここで、誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げるとかですね、書いてあるわけですよ。で、先ほどは種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べるっていうのを書いてある。で、実際に怒ったんですね。それはなんでかって言ったら、命令守らなかったからです。で、次に、もし、これらのことの後でも、あなた方が私に聞かないなら、私はさらに、あなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめると。神様がなんで、 このような、まあ、災いを送られるのかと言いますと、それはいじめるためではないんですよね。懲らしめというのはですね、そのちょうど子供が悪いことを行って、で、お母さん、お父さんから叱られる。で、まあ、罰も与えられるわけですよね。例えば廊下に立ってなさいとかですね、これを行いなさいとか。そして、この行ったことが一体どういうことなのかをですね、自分ではっきりと知ることによって、体得することによって、もうこの罪は二度としたくないという罪を憎む心、つまり清めを求める心が起こってくるわけです。そのために神様がこのようにいつもはこう守っていてくださる、その守りを取り除いて敵が攻撃するままにさせることをこのお語りになっているわけなんですね。だからそういうことが起こったら、その時点で選択があるわけです。へりくだって悔い改めて神様の豊かな憐れみの中にこの生きるか、あるいはなおも拒んで、そして神様はなおもその、彼らを引き戻すためにさらなるもっと強い、もっとこう、なんていうんですかね、こう強烈なこう内容の詰まったですね、懲らしめをこう与えていくわけなんです。だからここで7倍の懲らしめと、重く懲らしめるというのはそういう意味ですね。その物理的な7倍というよりももっとこう、なんですか、強度がですね、もっと強烈度がこう、7倍あるんだよということで言ってますが、私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。高慢を打ち砕くとあります。自分の力により頼む高慢を打ち砕きますよ。神様が忌み嫌うのは、その箴言に書いてありますね。7つある。そのトップに来ているのが高慢です。高ぶった心です。この高ぶりについてたくさん聖書に書いてありますね。特にイエス様は、自分を高くする者は低くされ、低くする者は高められると言われました。で、これを打ち砕くよ。イエス様を信じるのに、自分の健康とかですね、自分のその周りのこととかが何かおかしくならなければ信じられないというふうにならなくても別に構わないわけですよ。ですよね。この小さいもののようにならなければ神の国に入れないと言われたように、子供が神の国に入ることはできるわけですから、何か、特に、自分のその例えば健康を害すとかですね、この貧乏になるとか、そういうことがなくたって神様により頼んだって構わないわけなんです。でも自分の力により頼んでいるがために、神様の守りや祝福というのを自ら拒んでいるがために、どんどんどんどんおかしくなっている。で、どんどんどんどん弱められていく。でもそうしないと神様により頼むことができないわけですね。で、今神様は高慢を打ち砕いて、一体何を具体的にするかというと、天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにすると。これはつまり、収穫が全然ないよと。その天の恵みが全然ないし、地によるその恵みも全然ないよということですね。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろうと。また、もしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7枚も激しくあなた方を打ち叩くとあります。また、それでも言うことを聞かないんだったら、さらに打ち叩くよと言ってるわけです。私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それはあなた方がから子を奪い、あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てるとあります。 脳の獣を放つ。先ほどは獣を国から取り除くとありますけれども、その獣を放つと神様が言われていますが、これもイスラエルの歴史の中で起こりました。このイスラエルが、北イスラエルと南ユダにこの分裂して、で初めのこのヤロブアムの神、いや神じゃなくてヤロブアムが、この王様になった時ですね、北イスラエルで彼は偶像礼拝を始めたんですね。でその偶像礼拝をしに行こうとする時に神の人がやってきてですね、この祭壇は崩れると。で、ヨシアがこの祭壇をですね、怪我すっていうのは、その死体を、この骨をですね、その祭壇の上にばらまくっていうふうに、その名はヨシアだって、こうかなりもうな、数百年前ですね、にも予言したわけです。で、その予言者はですね、神様から、この戻るなと、その、どっか立ち寄るなと、そのままユダの国に、ユダから来たんですね、彼はね。南のユダからこう来て。だから、そのまま何も立ち寄らないで行けってこう言ったんです。で、どうか、とどまっててくださいって、ヤロブアムをお願いしたんだけど、嫌ですと。神様にそう言われてるんだからと。いうところも、けれども、その、すぐそばに住んでいた老人の預言者がですね、引き止めたんです。どうぞうちに寄ってください。いや、私はこういうふうに言われてますからって言ったら、預言者はですね、嘘の預言をしたんですね。私は神様にこう言われてます。ね。この、招きなさいと言われたんですと。言っちゃったんですね。そしたら今度はその偽予言を行った老予言者、本当の予言を行ってですね、あなたはちゃんと神様に言うことを守らなかったから、この出てったらですね、この獅子にこの食いちぎられるってこう言ったんです。で、出てったら食いちぎられちゃった。でも、その、あんまり損傷はなかったんですね。で、その場で、このライオンもその場にいてですね、もう本当に、それ以上しなかった。で、老預言者がやってきてですね、痛み悲しんだっていう、ちょっと本当にへんてこなことをこの老預言者は行ったわけなんですけれども、まあ自分が一緒に痛かったんでしょうね、これ。だからこのわざと自分が痛いからこの神様の名を使ってなんかこういうふうに言ったんでしょう。でも彼はほら神様の予言もするわけですから、でもちょっとへ複雑なこの双心のある預言者だったわけですけれども、わかりますね、今長くなりましたが獣が襲うわけなんです。で、人口を減らす。これ、人口が増えている箇所もあるんですが、具体的に数えていくとですね、かなり減っていきます。で、実は私、他の、今、もう一つの聖書の学び会で、エズラ記に行って、今、エズラ記勉強してたんですけども、当時のイスラエルの、このユダの人口に比べたらですね、このエルサレムに帰還する人の人口っていうのはものすごい減ってるんですね。確か4万、ですね。合計で 42,360 名って書いてある。で、もっともっといた。もう、これは一部族のですね、当時の一部族の人数よりも、例えば民数記をこの見るとですね、ユダの部族で登録されたこの成人だけですよ。男の政治ね、74,600 人って書いてあるんです。もちろんそのバビロンにですね、まだユダヤ人がいて帰還してない人もたくさんいるんですけれども、でも本当に神様に従っていくっていう人が本当にそれだけごくわずかになっていったというわけなんですね。人口がすれ減っていきました。そして、もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず私に反抗したようなら、わかりますか？何度も何度も悔い改めのチャンスを神様与えているのにもかかわらず、そうでなかったらこうなっちゃうよ。そうでなかったらこうなっちゃうよっていうことを言うんです。私もまたあなた方に反抗して歩もう。反抗して歩んでいるんだから、私もあなたに反抗するよと言ってるんです。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう。私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう。またあなた方が、自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのために棒を折るとき、10人の女が一つの釜であなた方のパンを焼き、はかりにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りないとあります。敵が自分たちの町を包囲します。そして、10人の女が一つの釜であなた方のパンを焼くとあります。これどういうことかっていうと、女の人にとってですね、 一人の女に一つの釜なんです。そうやって食事を作るわけですね。けれども今もうその食料がないがためにですね、限られたものでその、まあ、配給制になっているわけですよ。だ一つのパンを10斤に分けてですね、10キロに分けてですね、そして家族にそれぞれ渡していくわけです。だから食べても食べても全然満ち足りないわけですよ。で、これも起こりました。例えば、エリシャがいた時に北イスラエルがシリアによって、この包囲された時にものすごいインフレが起こりました。このロバの頭がですね、この何千円もかけて売られて全然食べ物にもならないっていうか、そういうものがですね、このものすごいこのものすごいインフレ状態だったんです。で、これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず、私に反抗して歩むなら、私は怒って、あなた方に反抗して歩み、また私はあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。すんごいこと書いてありますが、実際に聖書の中にも起こってます。先ほどのエリシャの時代の話ですが、シリアに取り囲まれたサマリアの町、王に訴えました女の人が。城壁の上を歩いてたんですね、王が。どうか聞いてください。って言って、二人でですね、母親が自分の小さな子をですね、食べることを決めたと。で、一人目を食べて、そして二人目、じゃあまたあなたの子を食べましょうということになった時には、もう隠しちゃったと。起こりました。で、バビロンによって捕囚、バビロン捕囚の直前に包囲された時も、愛歌に書いてありますけど、彼らは食べました。そしてこれは、聖書の中には載ってませんけれども、ローマによって包囲されて、ですね、このエルサレムが包囲された時も、食べました。怒ってます。で、これですね、このイスラエルについてのもちろん具体的な予言なんですけれども、それだけではなくてですね、神様を認めないところ、また神様が与えられている原則を認めない国っていうのはこうなってますね。今までこう書いてあること。全部こうなってます。今の国であっても、独裁者であるとかですね、もういろんな国で、本当に人災ですね。その、天災っていうよりも人災です。によって、このようなことが起こってます。で、私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。ですね。偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げるとありましたけど、これヨシアが行いましたね。ヨシアがこの宗教改革を行った時にですね、そのバールのこの祭壇の上に、そのバールっていうかその、いわゆる偶像の祭壇の上に、その、祭した、その死体のですね、この、骨とかを積み上げて、この、もう二度とそういうとこで祭、偶像礼拝できないようにですね、このしたわけですね。この、骨とか死体をこう、撒き散らすとですね、その、汚れたものとみなされてますから、もう二度とそこではできないわけです。エフという人はですね、バールの神殿をどうしたかというと、公衆便所にしたわけです。これもいい方法ですね。っていうのはもう、二度とそう、拝もうとかなんだかっていう気にならないわけですよ。で、これを、が実際起こりました。で、私はあなた方の、まちまちを廃墟とし、あなた方の政治を荒れ果てさせる。ここから、31節から、補修です。神様が与えてくださる土地、与えてくださった土地ですね。これから彼らが引き抜かれて、この土地が荒れ果てていくよというところに入っていきます。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖地を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう。わかりますね。神殿も破壊されます。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。わかりますか？あまりにも荒れ果てたので、攻めてきた敵自身がですよ。なんでこんなにも廃墟となったのかと驚くわけなんです。神はこのようにご自分の言われたことを行っているんだという、このような恐ろしい裁き、恐ろしいことによっても、神を認めるように、この神様させるわけですね。 これももちろんそのバビロンの捕囚の時に、起こりました。紀元前の586年から確かですねに起こりました。そして、このローマの、この捕囚の時にも、捕囚じゃローマの捕囚じゃない、離散、世界離散ですね、間違えました、世界離散の時にも起こりました。そして私はあなた方の国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追おう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町は廃墟となる。国々の間に散らされるよ、離散です。これ、ディアスポラっていう言葉、皆さん聞いたことありますか？ディアスポラの時代が始まったよとよく言われます。あの異邦人の時が始まったというのはこのバビロン捕囚ですね。今までイスラエルの国があったわけなんです。その主権があったわけですよね。なんですか、サウルの時から、そしてダビデ、ソロモンと、でその歴代の王がいて、それで亡くなってからはペルシャによってエルサレムには戻れましたが、あくまでも自治権です。主権ではありません。でその後にギリシャがやってきました。でギリシャの時は荒らされましたね。特にエピファネスアンティオコスエピファネスですね、によって荒らされました。そしてローマがやってきました。でよく知ってますよね、あのイエス様がおられた時はあのローマなんですよ。でいろいろ出てきますよね。もうユダヤ人がローマ人が嫌いで、その税金を上げるのが嫌いで、だからこういう質問をこのしたわけですよね。あのユダヤ人の宗教指導者が、あの税金をかな、あの税金をかなうことは立法にかなってるのかどうか。でそのかなってるって言ったらですね、あのどうですか、このユダヤ人たち嫌いですから、税金を払うのが。でそれでもユダヤ人からでも、その悪いことなんだってここに言ったら、このローマの方に違反するわけですよ。でジレンマの陥れようとこうしたわけですよね。でその時ユダヤ人がローマの支配を嫌がってたんです。というふうに自治権はあったけれども主権は持ってなかった。そして離散っていうのは、時代っていうのは、この70年から始まったっていうふうに、まあよくイスラエルの歴史ですね、この書いてあります。で世界中に散らばってって、今書いてあることが世界中にいます。このユダヤ人の人たちが世界中にいますけれども、そのようになりました。でその土地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかったその休みを取る。わかりますか？この前も話しましたよね。ちょっと計算がなかなか合わないでちょっと苦労したんですけれども、ようやく分かってきました。だいたい、1070何年かですね。このバビロン捕囚、バビロン捕囚が586年、それで490年遡ってですね。でそれはいつかというと、サウルの時代です。サウルが王様になってしばらくしてからなんです。1050年ですね。紀元前の1050年に、このサウルの下でイスラエルが統一されたんです。イスラエルがその国を持ったわけですけれども、でもその時から土地を休ませてなかったんですね。で、無理やり神様がこの土地を休ませるようになされたわけです。36節、あなた方のうちで生き残っている者も、彼らが敵の国にいる間中、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。このことが 次も読みますが、ちょっと38節、39節もそうですが、あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の地はあなた方を食い尽くす、あなた方のうちで生き残る者も、あなた方の敵の地で自分の咎のために朽ち果てる、さらにその先祖たちの咎のために朽ち果てるとありまして、このことがユダヤ人の歴史の中でずっと続いてきたわけなんです。なんでこんなにユダヤ人が迫害されるのか、ここが理由があります。ここに理由があるわけですね。でももっと悪いことをしているユダヤ人ではない民たくさんいるわけですよね。もっと悪いことをしているわけですよ。じゃあなんでユダヤ人だけが選ばれた民だからです。よく先民思想っていうのは優越思想だ。そうじゃないですね。先民思想っていうのはこういう責任思想なんですよ。多く任されたものは多く要求されますとイエス様言われました。少し任されたそのしもべは少し打ち叩かれて済むけれども、多く任されたしもべは多く打ち叩かれますよ。責任があるんですよ。その知識に対して責任があるんですよというのが神様の一貫した教えです。だからよく心配する人がいますね。まだイエス様を信じてなかった、例えば日本がにザビエルがやってくる前、そしてそのプロテスタントの宣教師がこの明治以降にやってくる前の日本人はどうなるんですかとかですね、言うわけですよ。じゃそれではっきり言えることは、神様は公正な方であって、私たちが天国に行った時に一人一人裁かれる時にはっきりと、あ、これは正しいエコひいきない裁きなんだっていうことを知ることができます。でも具体的に分かりません。はっきりしているのは今あなたは聞いているでしょうということですよね。はっきり聞いている人は明確ですよね。それだけの責任が問われるわけなんです。それで、このようにしてユダヤ人の人たちも大きな責任を負って朽ち果てる直前まで来ています。でも次から神様の恵みと憐れみの技が始まります。40節。彼らは私に不実なことを行い、私に反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国に送り込んだのである。その時彼らの無活礼の心は減り下り、彼らの咎の償いをしよう。ここまで来て、彼らが初めて告白し、そして、この本当に減り下るんだよと。で、神様にとって遅すぎることって絶対にないんですね。その契約がありますから。もちろん死んだら遅すぎますよ。でもその私は一度立てた契約を絶対に曲げることはないというのがこの神様の姿勢です。次ご覧ください。私はヤコブと私の契約を思い起こそう。ヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約を思い起こそう。そして私はその血をも思い起こそう。と書いてあります。このヤコブとの契約っていうのは一体何だったのか。このヤコブとの契約っていうのは実はイサクからの契約ですよね。イサクとの契約の引き継ぎでしたね。そしてイサクとの契約というのはアブラハムとの契約の引き継ぎでした。で、あの天のはしご覚えてますか？あの物語で天のはしごがありましたよね。あの時に御使いが上り下りしていて、そして横に主がおられたって書いてあるんです。で、その主が何て言われたかって言ったらこう言われました。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福されると。この約束です。これがいつか、いつ語られたかって、だいたい1800年か900年かちょっと忘れますが、アブラハムがだいたい紀元前の2000年です。 私たち人間とっくの昔に自分が約束したことを忘れますよね。で、昔のことなんか関係ないって話になります。でも神様は一度言われたことをご自分で保護にされることは決してないんですね。私はあなたを決して見捨てないよと神様は言われます。この約束を思い起こしてくださいます。そしてその地は彼らから去って荒れ晴れている間、安息の年を取り返すために彼によって捨てられなければならず、彼は自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。それにもかかわらず彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。素晴らしいですね。それにもかかわらずって書いてますね。神様はセカンドチャンス、もうダメでも次のチャンスを与えてくださって、また次のチャンスを与えてくださる神様です。大事なのはへり下ることですね。で、具体的にイスラエルの歴史の中でその記述を読むことができるのはダニエル書なんです。ダニエルが祈っているときに、断食をしていたときに、エレミア書によってもうこのバビロンの捕囚の期間が70年であるということを、もう少しなんだということを悟った。あともう1年2年じゃないかと、もう目の前じゃないかと悟ったんですね。で、それで祈り始めました。で、その祈りというのが、神様こんなひどいことがあってるんです、もう何とかしてくださいっていう祈りじゃ全然なかったんです。ちょっと読んでみますね。9章の、まあ開いてもいいですよ。新改訳聖書の、第2版の1345ページのところにありますけれども、そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者は契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、ここから始まります、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。神のせいにしてません。全部自分のせいです。あのモーセがさっき読んだところですね。あなたが戒めを破ったら、このことを告白しています。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首相たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですから、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これはあなた、彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。わかりますか。こうやって、あなたは許す神です。私たちがこういうふうにやってるから、この非常にもう惨状は私たちの咎のためです。だから私たちがへり下るというのは、自分に責任を取るということなんです。環境のせいにしない。こうなったからこうなんだ、ああなったからこうなんだ、だから私はこうなのせいにしない。私たちは選択が与えられている生き物です。神様がそのようにご自分の形に作ってくださったんですね。だから、病気だからという言葉が今流行ってます。精神病、病気だから、このようになっているのは病気だから、同性愛、病気だから。病気だったら本当もっと差別的ですよ。だって回復の見込みないじゃないですか。例えばこういうふうに生まれてきたんだからって言いますよね。当然回復の見込みないじゃないですか。でも神様、回復できるんだよっておっしゃってるんです。あなたがへり下ってイエス様の十字架を認めて、イエス様の名を呼び求めたら、あなた解放できるんだよって神様福音を持っていらっしゃるんですよね。だから責任を認める時に初めて起こる。だから世界で起こっている出来事っていうこともですね、私たちは目を止めてください。この聖書を見てください。この国を神様動かしておられます。天気も動かしておられますよね。でも国も動かしておられます。歴史を動かしておられます。国際環境があります。これを通して神様が 私は語ってるんだよ、私は生きてるんだよということを教えてくださってるんです。今地震がたくさんあります。この前は交通事故、電車の事故が起こりました。犯罪が多くなっています。私たちが敵にそのミサイルが落ちてくるかもしれない。そして嫌がってる私たちの国が嫌いな人たちがたくさんいる。で、過去も原爆落とされた、いろいろあるわけです。これ神様からのサインなんですね、印なんです。でもなんだこの国は、なんでこうなるんだ、これがいけないんだ、あれがいけないんだ、けんけんがくがくと議論が起こってきます。この国の指導者がいけないんだ。違います。神様が印を今与えてくださって、私たちが本当に神様に祈って、神様に立ち上がって、そして燃え上がる心が、その悔い改めに限らないですね、本当に今が終わりの時なんだということを知ってですね、そしてもう本当にこの周りの人たちのために祈っていくということができるし、そういうふうにさせてるんですよ神様が。に気づかないといけないわけなんですね。で、最後です。45節。私は彼らのために、彼らの先祖たちの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。思い起こそうと言ってますね。そしてエジプトの地から連れ出した。つまり、私はあなた方を罪の縄目の中から解き放った神である。と言ってるんですね。いつも神様はこの言葉を私たちにかけてくださっています。私はあなたを罪と死と裁きとの定めから解き放って、そしてあなたを自由にし、あなたは私のものとなったんだよとおっしゃっているわけです。血によって私はあなたを買い取ったんだよ。御子、私の子の血によって買い取ったんだよ。私はあなたのものなんだよ。愛する子供なんだよ。だから私と一緒にいなさい。私のうちに留まっていなさい。私と一緒に住みなさい。っていうのが神様の願いですね。で、清めがレビ記のテーマですけれども、これが清めです。懲らしめがあります。でもそれは清さに預かるためなんですね。最後にヘブル人への手紙のこの12章のところを読みますけれども、こう書いてあります。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。で、飛ばして、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うまで私を懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしみはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせる。平安と義ですよ。そして清さです。これこそ祝福ですよね。平安が与えられて、義が、平安というのは義とですね、これ密接につながってますね。これ義の中にいるときに平安があります。そして清さがあります。清さの中に生きているときに義があって、そして平安がある。私たちがこの中、これにいるっていうのは本当に素晴らしいですね。でもそのためにはですね、今まで楽しんでいた罪がとんでもであるということをですね、知ってですね、もうこれ二度とやりたくない。っていうことが分かってない。単純にですよ、従ってればいいんです。でも、離られない罪があるわけですよね。でも神様懲らしめ与えられます。で、これ手を、これを握りしめてる手をですね、切るようにね、通ってこれ話すようにですね、これがいかに悪いものかということを教えてくださるわけです。で、手放した時には平安があるわけですよね。本当に嬉しいこの心にですね、これこそが私たちのこの特権というか、嬉しいことですよね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にこの懲らしめっていうのは聞こえが悪いですけれども、祝福なんだなということを今読むことができました。神様、本当にありがとうございます。決して私たちを見捨てないで。イエス様言われました。私は愛する者を懲らしめる、叱るんだ。だから熱心に悔い改めなさい。私は外に立って戸を叩く。そして開く者には私は中に入って、その人と食事をし、食事をすると約束してくださいました。神様、その深い食事の交わりを望んでいます。どうぞその中に私たちを導き入れてください。ますます導き入れてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。